兵庫ラジオカレッジ11月30日放送分、四季折々の自然の楽しみ方です。
若くして学べば、すなわちそうにしてなすことあり。そうにして学べば、すなわち老いて衰えず。老いて学べば、すなわち死して朽ちず。
兵庫ラジオカレッジ、今朝の川柳、ためになる本を買っては積んでいる。ためになる本を買っては積んでいる。小寺智子。この本は役立ちそうだ、あの本は知りたいことが書いてある、あれもこれもと買うだけで満足している気持ち、理解できます。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジは、神戸市立森林植物園園長の松崎純一さんのご出演で、四季折々の自然の楽しみ方をお届けします。今朝の講座は本科生対象の往復課題番組です。本科生の皆さんは、講座を聞いて感じたことを往復はがき1枚400字以内にまとめ、事務局まで提出してください。
皆さん、こんにちは。森林植物園園長の松崎純一と申します。皆さんにまず森林植物園の概要についてお話ししたいと思います。当園は六甲山の一角にある、総面積 142.6 ヘクタールの広大な敷地の植物園です。142ヘクタールとはどれくらいの大きさかわかるでしょうか。甲子園球場約37個分の大きさになります。そんなに大きいと思っていなかったという方がほとんどです。一日ではなかなか回りきれない大きさがあります。1940年、昭和15年に起工しまして、現在84年が経つ歴史のある植物園です。ラジオをお聞きになっている皆さんは、生まれる前の方がほとんどではないでしょうか。園内には六甲山の山並みの地形を生かして、外国産約500種を含めた約1200種類の、木本植物を原産地別に区分し、自然の生態を生かした樹林として、植栽を展示しております。春には山桜をはじめ、いろいろな桜の種類のほか、シャクナギやツツジを楽しんでいただけます。初夏には国内有数のアジサイの名所として、六甲ブルーで有名なヒメアジサイ、白い大きな花を咲かせるアナベルなど、皆さんに喜んでいただいています。秋は一年で一番入園者が多い時期で、イロハモミジをはじめとする、カエデ類等の紅葉をお楽しみいただけます。他にも、神戸市との姉妹友好都市提携を記念して、それぞれの国原産の樹木の建物を添えて演出したシアトル、天津、ブリズベン、リガの各都市の国際親善の森があります。それぞれの地域原産の樹木を植栽しており、海外の森に訪れたかのような気分になります。国際親善の森を歩くだけで4カ国旅行したような気になり、お得ですよ。植物をメインに展示しているエリア以外には、家族でピクニックをしたり運動したり、大型遊具で遊んだりできる多目的芝生広場やスポーツ広場もあります。 それでは森林植物園に行くための基本的な情報をお話しします。森林植物園までは電車で行くオーソドックスな方法は、例えば三宮からだと新鉄北すずらん台駅まで電車で行き、そこから無料の送迎バスに乗り継ぎ、約40分で大きなメタセコイアやセコイアメスギが林立する森林植物園の正門に到着します。入園料は300円、駐車料金は500円とリーズナブルな価格になっています。またさらにお得なチケットとして、総楽園、利休公園、森林植物園の3園が行ける年間の入園券が900円で販売しております。前置きが長くなりましたが、本題である当園の四季折々の自然の楽しみ方を5つ紹介させていただきます。1つ目は四季折々の花や紅葉の景観を楽しむことです。植物はいろいろな見どころがあります。先ほど話したように、春には37種約4000株の樹木が展示されているツツジシャクナゲ園、初夏には六甲山の幻のアジサイと言われたシジダンカをはじめとする25種約5万株の花が咲き誇るアジサイ園やアジサイ坂など、秋には園の中央部に位置する長谷池の水面を彩る花の木、いろはもみじの紅葉が楽しめると評判です。特に来園者の多いのはアジサイと紅葉の時期です。年間約19万人が訪れますが、その時期の6月、7月、11月の3ヶ月で年間入園者数の約半分の 56% を占めます。それではまず見どころとなっているアジサイについてお話しします。正門を入ってすぐにあるアジサイ坂は、道両側いっぱいに壁のように広がる青いヒメアジサイが咲き乱れます。そんな道が200メートルほど続いた後、アジサイ園に到着します。そこでは七段花をはじめ、山アジサイやガクアジサイの品種を見ることができます。ところで皆さん、七段花はご存知でしょうか。園芸が好きな方はご存知かと思いますが、幻のアジサイと言われています。なぜそのように呼ばれているか由来をご存知でしょうか。七段花は昭和34年に六甲山小学校の職員が、六甲ケーブル沿線で見慣れないアジサイを発見しました。これが山アジサイの品種であるシジダンカだと分かりました。シジダンカは江戸時代末に長崎にやってきたシーボルドが日本植物誌で紹介していましたが、実物や標本を見た人がおらず、幻のアジサイと呼ばれていました。発見されたシジダンカを挿し木で増やしまして、各地で植えられるようになりました。その他、多目的広場にあるアナベルの丘は、丘一面に白いアナベルが咲き誇ります。この規模のアナベルの花畑は、ここでしか見れない景観だと思います。次に、紅葉についてお話しします。秋には、いろはもみじ、花の木、メタセコイアなど、38種約3000本もの紅葉を楽しめます。当園、特に長谷池の紅葉は色の美しさで、評価が高いです。なぜだかわかるでしょうか。第一に、当園は標高400メートルの場所に位置していまして、市街地よりも冷涼な気候であります。第二に、夜間と日中の寒暖差が大きいこと。第3に空気がきれいなこと。第4に、長谷池がある ことで、湿度が高いことなど様々な要因により紅葉の色がより美しく映えます。その他にも紅葉する樹木の周囲にコントラストを作る様々な種類の樹木を植えることで色彩の組み合わせができます。例えば紅葉する樹木の背後には赤松など常緑の樹木があることで紅葉する樹木が一層映えます。また長谷池の周辺は樹木が水面に映えるように、計算して植える位置を決めています。さらに谷や傾斜地、尾根といった地形を生かして奥行きのある風景になっているのも美しさの要因になっています。長谷池は園内随一の景勝地で、紅葉だけでなく、それ以外の季節でも、4月から夏にかけては、柿つばたや水蓮などの、水草や木々の新緑、冬には落葉した木々の姿なども見どころになっていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。シアトルの森や展示館前広場でのアメリカ風やメタセコイアなど紅葉する外国産樹木も見ることができ、紅葉する樹木のバリエーションが豊富です。それでは二つ目の四季の楽しみ方ですけども、それぞれの思いの場所で植物の出会いを楽しむことです。花の匂いを嗅ぎ、葉っぱに触れるなど五感をフル稼働して観察できます。何年もかけて自然に成長した樹木などは、大人が見ても驚く大きさであり、街中で管理された樹木とは枝の伸び方も異なり、それを実際見て体感できます。特に私が気に入っているのは、長谷池の近くにある秋に入れの大木です。市街地のように大きな剪定も入れず、下枝も残っているので、この木なんの木、気になる木の CMM にあるような横方向に大きく枝を張った、巨木に成長しております。この木の下のベンチでのんびりするのは非常に気持ちがいいです。もう一つはセコイアメスギという木があります。世界一大きくなる木と言われておりまして、アメリカのカリフォルニアに115メートルのセコイアメスギがあります。ポートタワーより7メートル高い木です。びっくりしますよね。日本では台風や地震などの影響により、そこまで高い木はないのですが、桃園の北アメリカ区には約35メートルのセコイアメスギがあります。これでも10階建てのマンションぐらいの高さになります。その樹皮はスポンジのようにふかふかしており、日本産の樹木ではなかなか見ることがないです。ぜひ見て触っていただきたいです。それでは視点を変えて、植物を観察する視点ではなく、植物のある空間で楽しむ視点で楽しみ方を紹介したいと思います。自分のリラックスできる場所を探して、ベンチでゆっくりし、森林浴するのが気持ちがいいです。そこでお気に入りのお菓子を食べ、飲み物を味わうことをお勧めします。風の音、鳥の声、目を閉じて聞き、自然の景色をゆっくり眺めるのもいいです。桃園は広大な面積で、一部携帯電話がつながらないエリアもあります。最近若い人はスマホ付けの人が多いので、スマホのない環境を求める人も多いみたいです。若者にもうってつけの場所ではないでしょうか。ところで最近チェアリングが流行していると聞きます。皆さんチェアリングという言葉をご存知でしょうか。持ち運びできる折りたたみ椅子を持参し、好きな場所にその椅子を設置し、腰掛けながら好きなことをする、あるいは何もせず過ごすというとてもシンプルな活動、アクティビティです。 その簡単さと手軽さで昨今 SNS を中心に注目を集めています。当園はチェアリングに適した場所がたくさんあります。ぜひ皆さんにチェアリングもチャレンジしていただきたいです。現在携帯できる折りたたみの椅子を1日550円でレンタルしているので、気軽に体験していただきたいと思います。3つ目は珍しい植物や絶滅危惧種などを観察することです。当園は博物館相当施設として認定されており、樹名札や、解説版などが要所要所にあり、通常の公園では見られないアジサイや絶滅危惧種などいろいろな植物に出会うことができます。絶滅危惧種とはその言葉の通り絶滅する可能性が高い生物種のことを指します。トキやコウノトリ、イイオモテヤマネコのような哺乳類や鳥類を思い浮かべる方が多いと思います。これらの動物に対し植物はあまり話題になりません。ところが種の数で見ると環境省が公表する絶滅危惧種の半分以上は植物なのです。動物類は生きていくために植物を必要とするものも多く、絶滅危惧種を考えるときに植物の存在は大変重要なものです。普段は意識することのない絶滅危惧種を園内で実際見ることで、環境問題を考えるきっかけになってもらえればと思います。園内には約40種類の絶滅危惧種の樹木や野草が生育しています。その一つであるマヤランが森林展示館に展示されています。マヤランのマヤとはマヤ山のことで、この植物が最初に発見された場所に由来します。しかし明治時代にマヤ山で標本が採集されて以来、六甲山地で一度も見つかっていません。葉のないランで葉緑素を持たないマヤランは菌から栄養素を得る不生植物です。もともと自然発生、生育しにくい非常にデリケートな植物です。現在は培養技術が確立されてフラスコ培養で展示されており、おとぎの国からやってきたピンクの花を咲かせます。森林展示館にありますので、ぜひ見に来ていただきたいと思います。花が見れればラッキーですね。フラスコ培養なので、季節に関係なく咲くときと咲かないときがあります。さて、四つ目は動物や昆虫を観察することです。園内で見ることができるメジャーな動物は野鳥です。冬に訪れる入園者の多くは野鳥観察を楽しみます。奇数月には日本野鳥の会が単調会、親子バードウォッチングを開催しており、いつも定員が埋まるほど人気です。その他、運が良ければ園内で野生のノウサギ、リス、テンなどの動物を見ることができます。私も過去に園内を巡回中にヤマドリというキジに似た動物に遭遇しました。遭遇した時はとても感動しました。昆虫では9月から10月にフジバカマやヒヨドリバナを食草とするアサギマダラを間近に見ることができます。ノウサギやテンを見たという入園者もいます。そのような情報は事務所横にあるみんなで作る園内情報マップで、お知らせしていますので、ぜひご覧になって、園内を回っていただければと思います。野生の動物を見るのは難しいですが、植物園では六甲山に住む動物や日本カモシカを飼育しております。六甲山に住むネズミやアカハライモリ、ギンブナ等の魚などは森林展示館で生態展示しています。タヌキやトンビの剥製もありますよ。園内には 国の特別天然記念物であるニホンカモシカを2頭飼育しています。皆さんご存知だったでしょうか。そもそもなぜ植物園にニホンカモシカが飼育されているのでしょうか。植物園の入園者に楽しんでもらうことが理由の一つにありますが、それよりも大きい理由があります。ニホンカモシカがやってきたのは昭和39年。もともと王子動物園で飼育していましたが、本来の生息地に近い環境で飼育する方がいいとの判断で森林植物園の一角に移されました。ニホンカモシカはもともと野生では急峻な山岳地帯に住んでいます。植物園で飼育されている場所は勾配のある山のような地形になっており、本来の生育地に近い環境です。ニホンカモシカは王子動物園のサポートをしてもらいながら飼育しています。動物園の獣医さんからは、当園のカモシカは園で採れるシラカシやモミジなど新鮮な樹木を餌として食べているので長生きしているのではと言われております。5つ目は、美しい自然を思う存分カメラ撮影できることです。園内にはプロのカメラマンかと思うほど大きなカメラを持って写真を撮られる方、スマートフォンで気軽に写真を撮られる方を多く見かけます。写真を撮られる方にとって非常にいい場所であると感じています。四季折々に違いを見せる植物の花や実、野鳥、昆虫、景色など被写体がたくさんあります。春夏秋にはたくさん撮るものはあると思いますが、冬は少ないと思います。その冬におすすめのものがあります。それは霜柱です。皆さん、霜柱を聞いたことがありますか。私も植物園に来るまでは知りませんでした。霜柱は静岡の植物で、高さが40センチから70センチ程度の多年草です。8月下旬から10月上旬に白い穂状の花を咲かせます。冬には地上部が枯れて茎から氷が発生し、まるで氷の花、またはまさに霜柱になります。地上からつららが出ているようで、光に当たるとキラキラ光ります。例年12月の中旬頃から2月頃まで見ることができます。写真に撮ると とても綺麗ですよ。以上が四季折々の自然の楽しみ方になります。まだまだ言いたいことはたくさんありますが、時間ももう少しなのでこの辺で終わります。今年の夏や秋のイベント時には不定期で園長ガイドツアーをやりました。また今後もやりたいと思うので、機会があればぜひ聞きに来てください。最後に、植物園をより楽しんでもらえるプログラムを紹介させてください。毎週日曜日には案内ボランティアによる森林ガイドツアーを行っています。案内ボランティアは20人登録しており、その時見頃の植物や植物の生態について園内を歩きながら解説します。ツアーに参加していただくと、植物園を2倍も3倍も楽しめると思います。当日事務所で受付を行っており、午前10時半と1時半の1日2回実施しています。イベントの時には土曜日もやってますよ。その他、園の名物ガイドが実施する自然観察講座、園内にいる生き物を観察したり勉強したりする生き物好き集まれのプログラム、森林浴ヨガやウェルネスウォーキングといった健康づくりのプログラムなども毎月いくつか実施しています。それぞれのプログラムはそれぞれの目的で参加していただけると非常にいいですが、植物に興味を持っていただくのにおすすめは自然観察講座です。森林植物園に古くから勤務する職員が、森林植物園ならではの話や植物の不思議、植物にまつわる話を面白おかしく解説してくれます。常連の参加者もおり、 いつも応募の定員枠がいっぱいになります。このように楽しみ方は多種多様にあり、それが四季折々で変化を見せるので、楽しみさも倍増します。植物園というと硬いイメージがあるかもしれませんが、ぜひ一度当園にお越しいただければと思います。来られたことがある方も以前と違った楽しみ方にチャレンジしていただければ幸いです。長い間、拙いお話にお付き合いいただきありがとうございます。以上で終わりにしたいと思います。
今朝は神戸市立森林植物園園長の松崎純一先生に、四季折々の自然の楽しみ方と題し、森林植物園の概要とその5つの楽しみ方について紹介をしていただきました。神戸市立森林植物園は、六甲山中にあって、甲子園球場およそ37個分の広大な敷地に、約1200種の樹木を本来の姿で植栽、展示しています。このような施設が、神戸市の市街地から車でわずか25分という場所にあるとは驚きです。今は一年で最も入園者が多い紅葉の季節です。園内の38種、約3000本の木々が順次色づく様子を見ようと、連日多くの人々が訪れて森のもみじ散策を楽しんでいらっしゃいます。12月8日までの土曜日曜は営業時間を午後7時半まで延長して、一部区域がライトアップされており、ホームページで紹介されているあのメタセコイア並木の幻想的な風景も鑑賞できるようです。私は数年前の春に機会があってここを訪れたことがあります。入園者を迎える森林展示館では、樹齢2000年の世界一の巨木、ジャイアントセコイアの輪切りに圧倒されたこと。また、園内を流れるゆったりとした時間に身を任せ、樹木と対話するように静かに過ごした心地よい時間を覚えています。松崎先生のお話にあった、植物のある空間を楽しむとはこういうことではないでしょうか。まさに、憩い、楽しみ、学ぶ場所であると言えます。四季を問わず楽しめるこの森林植物園も、皆さんもぜひ一度訪れてみてください。また、兵庫県には特色のある植物園が各地にあります。感想文には、お近くの植物園の紹介や、植物園に関する思い出などもお書きください。それでは、今朝はこれで失礼します。
ラジオカレッジ、今朝は四季折々の自然の楽しみ方を兵庫ラジオカレッジの岡林茂樹学科主任の案内でお届けしました。来週は明石市立天文科学館館長の井上武さんで、伊豆市のシンボル新古楼と明石を予定しています。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。